인포메이션. F9 南海放送では、南海放送が掲げる愛媛主義のもと、地域社会とのお互いの発展を目指すため、 F9 を活用した地域情報の発信に関する連携協定、パル協定を愛媛県内各自治体や関係団体と結んでいます。そのパル協定を結んだ愛媛県内各市町や関係団体の情報をお伝えするのがこのコーナーです。今日は大洲市の話題です。今日は昭和の日です。この昭和の日にぴったりな場所といえば、大洲ポコペン横丁ですよね。昭和30年代のレトロな横丁を再現した通りとなっておりまして、中華そばやコロッケなどが味わえる飲食店や、おもちゃや骨董品などの販売店、昔の遊びの体験コーナーなどが集まっています。また思い出倉庫では、おもちゃやホロー看板など昭和のグッズを展示。今日はこのポコペン横丁でポコペン小学校が開校したそうです。どんな様子だったんでしょうか。ポコペン小学校の教頭先生、松井康之さんです。松井さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今大洲お天気どうですか。
はい、また雨が降り出しました。
あら、
はい、
そうなんですね。ポコペン小学校の教頭先生をされているということなんですけれども、
はい、
どんな学校なんですか。
学校ですか。
はい、
はい、これはですね、基本的にもう15年経つんですけども、
はい、
一般公募で希望した子どもたちに、もともと理科の授業を楽しんでもらおうと。
お、理科の授業、うん、はい、
はい、でスタートしたものなんですけども、例えば今年だったら最低年齢が2歳、
うん、
はい、これは一応前提なんですが、たくさんの何人かの大人の方も受講されました。
へー、はい、年に1回の開催、開校なんですよね。
そうなんです、この日だけにやるんです。
あ、2歳から大人まで本当幅広いですね。
はい、
実際にどんなことされたんですか。
はい、今年はね、植物にテーマを絞りまして、
はい、
はい、菜の花の押し花を準備しておいて、
うん、
それを台紙に貼っていただいて、はい、菜の花の標本を作ったり、
うん、
あとタンポポの標本をちょっと紙に貼ったり、うん、はい、最後に葉っぱの葉脈、わかりますかね、はい、葉っぱには筋が入ってるんですが、
はい、
その葉脈標本というのは私の方で事前に準備しておいて、皆さんに何種類か配って標本にしてもらいました。
おー、菜の花にタンポポ、春ですね。
いい、バッチリですよ。
葉脈っていう言葉を聞いて、なんか小学校の理科の授業を思い出したんですけれども。
あ、いいことです。
松井先生は理科の先生でもいらっしゃったんですよね。
はい、残念ながら昔理科の教員をやっておりました。
今日の参加者の方々の様子っていかがでしたか。
はい、ね、大変食いつきがよくって、
はい、
はい、もうどんどんどんどんその理科の話に乗ってきてくれて、
うん、
うん、あれも知りたい、これも知りたい、あれをやりたいというんで、随分と、うん、やってくれました。
盛り上がったんですね。やっぱりこう理科の授業なんて、その興味関心が高まることも大切ですもんね。
まさにその通りなんです、
ね、この今日のポコペン小学校の後、自分の生活とか学校に戻って、どんどんその気になるが追求して研究されていく子どもたちが増えたらいいですね。
はい、実はそれを一番今期待しておりまして、
うん、
授業の最後にも子どもたちや来てくださった方、お父さんお母さんにもお願いしたんだけど、
はい、
理科っていうのは小学校3年生からなんですよね。
そうですね。
だから体験してない子どもさんたちが結構おられるんだけども、
はい
はい、まあ、自分の身の回りにはいろんな不思議がいっぱいあるから、その不思議をほっとかないで、先生にこれなーにとか、不思議なことを教えてって言ってくださいねっていうのをお願いして最後終わったんです。
ああ、確かにそうですね。これなんてなんだろう、うん、これは何っていうね、子供さんよく聞くけど、実際に授業が始まるのは小学校3年生からですもんね。そして、この 今日は昭和の日ということで、昭和の香りいっぱいレトロな空間のポコペン横丁は、毎週基本的に日曜日開催だそうですけれども、こちらのスタッフでも松井さんあるんですよね。
はい、その一人で、うちスタッフが20人近くいるんですけどもね、その中の一人です、
はい、こちらにも理科室コーナーがあるんだとか。
はい、私の個人的なブースを作っておりまして、
はい、
はい、いろんなものを展示販売しております。
例えばちょっと教えてもらっていいですか。
はい、あの私専門が岩石、石ころなんですよ。
お、
はい、ですから、店の中に化石とか鉱物とか水晶とかそういうものをたくさん準備して、
うん、
はい、皆さん、ご来場いただいた方に見ていただくとともに販売もしてますし、
へ、
はい、特にいろんなのポコペン横丁、このポコペン小学校の理科の実験の道具も残ってますから、
はい、
それでまた過去の実験を再現することもやってます。
おお、そのポコペン横丁に行けばいろんな種類の石があるということですけれども、はい、大洲といえば肱川流れてますけど、その川辺にある石を見てみるっていうのもありですか。
はい、
どうでしょう。
もう5年、6年前なのかな、
はい、
あのコロナの前なんだけど、
はい、
肱川の河原の石を調べようっていうことで、一回調査研究、うん、このポコペン小学校でやったことがございます。
ああ、そうですか。
はい。
やっぱり、いろんな種類があるものですか。
はい。もうパッと見て、ここ、江南地区って言うんですけども、
はい。
ここの 前にある河原でパッと見るだけで、約15種類見つけることができる。
そんなに？
えい。
はあ、なんか聞いてみないとわからないものですね。
ほとんどの方は全部石ころで終わってますので。
そう、私もその一人です。すみません。
そんなもん
で。いや、でも、この放送をね、聞いて、今年の夏休みの理科の実験テーマが決まったって思う方もいらっしゃるかもしれないですね。
実はその年そうだったんです。その年は4月29日に、ポコペン小学校で、
はい、
理科の石ころの授業をしまして、その年の夏休みは、各小学校の自由研究に肱川の石ころが随分出ていったらしいです。
おー。はい、まあ、肱川だけじゃなくて、参加した皆さんの地域の川のなんて言ったら本当に幅が広がりそうですもんね。
よろしいと思いますよ。
ねえ。そして、ポコペン横丁、松井さんが感じる思う魅力っていうのも伺っていいですか？
はい、魅力ですか。
うん、
魅力はですね、のんびりしていって何にも違和感がないということなんです。
のんびりしていて違和感がない。本当、タイムスリップしたようなレトロな空間が広がってますけど、そこにスッと入っていけるということですか？
そういうことなんですね。で、結局私たちが子供の頃が昭和だったんだけども、
はい、
昭和の人にとっては、あ、戻ったなっていう懐かしさがあると思うんです。
はい。
だけど、今の子供ってそれを全然知らないわけですから、
うん、
ここへ来ると、わー、面白いねっていう、あるいはホッとするねとか、
はい、
そういうのだと私自身も思ってます。
実は私、ポコペン横丁の近くを通っているときはいつもお休みのタイミングでして。
あ、なるほど。
楽しみ方っていうのも教えていただけますか。
楽しみ方ですか。
はい。
楽しみ方はですね、まず来てください。
それですね。まずそこからですね。
はい、
はい、
そしてですね、営業日だったらここにいろんな遊び道具を置いてますので、
はい
はい、それで遊んでみることですね、まずは。で、おそらく大人の方も楽しく遊べると思うんです。
はい。
で、子供の方にとってはおそらく初めてのことばっかりなので、新鮮さを持ってその遊びが体験できると思います。
まあ、ある意味、新しいっていう気持ちですもんね、きっとね。
私はそう思いますね。はい。
あと、思い出倉庫も教えてください。
はいはい、思い出倉庫っていうのはこのポコペン横丁のある敷地の一番北の端にある白壁の倉庫なんです。
はい、
はい、ここにはまさに昭和時代に各家庭にあったようなものとか、
うん、
それからいらなくなってお店で悪いですけど閉店して使わなくなったいろんな道具があると思うんだけど、そういうものを担当の方、好きな方が集めてきて、
はい、
それを一斉に展示しているところなんです。
ああ、もう今になってはね、貴重な品になってきてますよね。
そうなんです。まず使うことはないですけどね。
でも残して実際に見られるっていうのはいいものですね。
そうですね。そこに実際座ることもできるし、
お、
うん、意外と当時のことを味わえることができると思いますし、
はい、
うん、まあ、子供さんから言うとなんだこれはっていうのがやっぱり感じられると思います。
それを お母さんお父さんに、まあおじいちゃんおばあちゃんにこれ何って聞く、その時間も良さそうですね。
それを私たちは期待してるんです。親とこの対話ができるはずなんです。
ああ、そうですよね。その通りなんです。はい。そしてこのゴールデンウィークは特別開催もあるとか。
はい。うちは、原則日曜日に営業しております。
はい。
はい。で、ゴールデンウィーク、やっぱり子供たちが自由に遊べる時期なので、うん、まして子供の日が入ってますから、はい、そういう人たちにぜひ来てほしいなっていうんで、5月の3日、4日、5日は開業します。
お、5月3日、4日、5日は営業。
はい。
おー、嬉しい。私も、いけるかも。
もうそれもぜひ来てください。もうどうせなら小学校の授業体験しましょう。
葉脈をっていうね。ここで改めてポコペン横丁の住所だったりアクセスなどご案内いただけますか。
はい。大洲の肘川橋の南側にあるんですけども。
はい。
大洲市大洲。元沖本倉庫があったところです。はい。赤レンガ館という施設があるんですが、うんうん、その赤レンガ館のすぐ裏側になります。
はい、
はい、もしご来場されるんだったら大洲市内この江南地区といいますけども、こちらにある公共駐車場あるいは赤レンガあたりの駐車場に停めていただいて、あとは徒歩でこちらの方に入ってきていただいたらと思います。
開催時間は、
はい、開催時間はだいたい10時ぐらいからですね。大体というのは、さっきも言いましたように、のんびりしているお店なので、
うん、
10時に一斉に開店っていうわけじゃないんですね。なんとなく10時に開店。
はい。
で、それから、お昼を過ぎて、大体3時半ぐらいかな。大体3時ぐらいに閉店なんですが、はい、はい。お客さんの流れによって若干延長することもございます。
なるほど。はい、思い出倉庫も営業時間違ったりしますか？
はい。はい、思い出倉庫も大体同じです。ただし思い出倉庫はもうちょっと後までやってます。4時過ぎまでやってますから、
はい
はい、もうちょっと余分に楽しめます。
なるほど。ポコペン横丁でしっかり遊んでその後思い出倉庫っていうのでもいいですね。
はい、そういうことです。
そして思い出倉庫の方は入場に大人200円、中学生以下が100円という料金がかかります。
はい、そのことなんです。こちらは無料ですけども、はい、思い出倉庫は一応そういう希少品がたくさんありますしね、うん、いろんな施設になってますので入場料がかかってきます。
はい、近くを通った時にびっくりしたんですけど、結構道が細かったりするじゃないですか。
はい、はい、
気をつけてほしいことあったりしますか。
はい、入ってくると本当に先ほどおっしゃった通り道が大変狭いんです、うん、まず離合はできません。
はい、
はい、で交差点で待っていただくか、うん、それか広いところ の駐車場に停めていただいて徒歩で入ってきていただくと大洲の街並みの雰囲気も味わえますし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
一番安全じゃないかなと思うんです。
はい、それがいいですね。
私はそれを進めます。
そして毎月第3日曜日はポコペンステージライブもあるということで、次回の開催は5月19日ですか。
はい、はい、その、第3日曜日は、毎月第3日曜日はイベントやっております。
はい。
5月は、したった通りなんですが、今回は地元のミュージシャンに来ていただいて、ライブを行う予定なんです。
うん。
はい。詳しく言いますと、5月は、今治から、畑助さん。
畑助さん。
はい。それから、松山から、栄光酒造倉本さんの清水健太郎さんをお迎えして、ブルースのライブを行う予定なんです。
おー。いろいろお話しいただきましたけれども。
はい。
松井さん、最後にラジオ聴きの方にお誘いのメッセージお願いします。
はい、ポコペン横丁は先ほどから言ってますように、大人にとっては懐かしい、それから子供にとっては全く新しい目新しいものがたくさんあるところで、座っててのんびりできるところだと思うんです、
うん、
で原則、毎週日曜日に開業すると同時に、今年から申し訳ないんですが第3日曜日だけは、第2日曜日はこう休みにしていただきたくってね、ちょっと休みが一日増えちゃったんだけども、
はい、
それでも私たちスタッフ一同来場していただける方にゆったりとしていただけるためにいろんな準備をしておりますので、どうぞこぞって安全に気をつけてご来場いただけたらありがたいなと思います。
はい、ありがとうございます。ここまではポコペン横丁の松井康之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
毎週月曜から木曜の午後3時からはパルインフォメーションをお届けしています。このコーナーはポッドキャストで配信しています。南海放送アプリのラジオ、また南海放送アプリの見る聞く、さらに南海放送公式 YouTube チャンネルから、またアップル、スポティファイ、アマゾン、ラジコのポッドキャストサービスからお聞きいただけます。番組終了後1時間程度で当日の放送が聞けるようになりますので、ぜひそちらでもお楽しみください。また過去の放送分もすべてアーカイブで残っています。気になる情報があれば探して聞いてみてくださいね。次回は明日、明日は内子町の話題お送りします。明日もぜひお聞きください。